このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
はい、今回もデイブが気になったニュースお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今回はウェブというかネットで調べた ある植物 の食べるものの、問題なんですけど、アメリカでよく、日本でも売ってるコーンフレークってありますよね。そのコーンフレークと南米を中心に売ってるコーンフレーク、その中身の違いがどうやら発見されたということで、ウェブ上で話題になってるんですけど、コーンフレークは南米の場合はズカリタスと、で同じ虎 の漫画のキャラが出てくるズカリタス、それとコーンフレーク、その中身をパッケージを見たら、違いを見たら、コーンフレークには入ってない酸化防止剤が含まれていると。で、BHT という酸化物なんです、酸化防止剤、難しい言葉で言うとジブチルヒドロキシトル塩、この BHT と今読みますけど、その BHT が南米で売られているコーンフレークには入っていると。で、この BHT っていうのはもともと肝臓に悪いとか、体に非常に悪いもので、で、うがい薬とかそういう唾を吐いて外に出す分にはまだ使われてるらしいんですけど、なぜか知らないけど南米で売ってるコーンフレーク、ズカリタスには入ってると。広告っていうか、パッケージの横にもBHC が含まれているって書いてあるわけですけど、なぜか知らないけど南米に向けた商品はその BHT が含まれていると。だからもう完全に体に悪いものがコーンフレークには入っているというふうに指摘している方がネット上でいまして、でパッケージも確かに見ていると BHT っていうのがズカリタス、向こう南米で売ってるコーンフレークには入っていると。で、アメリカで売ってるコーンフレークには入っていないというのがなんか出てきたということで、だからその南米に対して体に悪いものを入れてる割にはアメリカで売ってるものには入っていないという不思議な現象が起きてるわけですけど、それをこう昔から陰謀論者の間では言われてますけど、そういう差別的なことで、その南米系の人たちには体の悪いものを提供したり、黒人には悪いものを提供したりとか、昔からやってるのではないかというふうに噂はされていますけど、僕がアメリカに住んでいた70年代、とにかく黒人はよく飲み屋で、昼間も飲み屋でもう酒ばっかり飲んで仕事はしないみたいなことを言われていてですね、で初めて黒人の友達ができて、昼間なんかバーに行ったら、普通の白人がよく行くバーでは見たこともないようなビールが置いたんですね。モルトリカービールっていうのがありましてですね、で黒人の人たちはみんなそれが好きで、それ安いっていうのもあってみんなそればっかり飲んでるわけですよ。で、昼間から飲んだくれて仕事もしないみたいな。で、その黒人の人たちはそのビールばっかり、その私立モルトリッカービールっていうのをばっかり飲んでて仕事をしないんじゃないかみたいな。で、確かに自分でも見てるとバーでみんな同じモルトリッカービールを飲んでボケーとして仕事をしてないと。で、その当時まだネット上とかね、陰謀論とかまだ流行っていなかった頃ですけど、噂ではそのモルトリッカービールっていうのは仕事をさせないというか、なんていうの、やる気を起こさせるのを抑えるみたいなことがあるんだっていうふうに言われて、だからみんな黒人はそのモルトリッカービールばっかり飲んで仕事しないんだみたいな噂がもうそこら中で流れていたんですね。怠け者にするような水分が成分が入ってんじゃないかっていう噂がすごい流れてたんですよ、その70年代に。 で確かにそのモルトリカビールっていうのは白人系は一切飲まないという、まあ安いビールでまあ今で言うと何ですか、発泡酒でしたっけ、日本で言うあれに近いものであって、まあとにかく安くて、黒人はまあもともとお金がないからバーでそればっかり飲んでると。で確かに僕もバー行ったらみんなそれ飲んでるんですよ。だからバドワイザーとか他のビールって一切ないっていうか、みんなそのモールリカービールばっかり飲んでて、まあ昼間からバーカウンターでビール飲みながら仕事は一切しないみたいなところがあって、まあ友達の親父もそんな感じでビールばっかり飲んで仕事もしてないという、そういう印象があったんですけど、それをちょっと思い出しましたね。いまだにやっぱりその黒人に対してとか白人黒人と違うものをわざと食わせてというみたいなところがあって、このコーンフレークの話を聞いた時にも、ああ昔からやってること変わんないなみたいなところはありましたけどね。まあだから実際にそれは、ね、差別で本当にそういうことをやってるのか、でもとにかくブラジルやらスペインやらメキシコやらヒスパニック系のところではこのズカリータスには、あの体に悪い BHT が入ってるコーンフレークを売ってるということなんですけどね。はい、そんなわけで、その1970年代のビールの話を思い出しながら、この、ズカリータスコーンフレークの話を、この間ウェブで取り上げたんです、あの聞いたんですけど、
実際そのデブさんがその70年代見た時って、あのそれを飲んでたら
見てたっていうか、うん、噂に流れてたわけ、
うん、
でバーに行くと確かに黒人はみんなモルトリカビールを飲んでる。で、あの普通の白人が行くようなバーに行くとモルトリカビールってないわけ、売ってもいない。でもあの黒人が行く近所のバーとかに行くと必ず置いてある、
うん、
あのなタップでこうモルトリカビールっていうのが、まあ瓶ビールでも缶ビールでも売ってるし、まあスーパーに行くと超安い値段で売っていて、すごいまずいビールなわけ。俺も一回試したんだけどまずく飲めなかったビールなんだけど、いまだに売ってるからアメリカで。まあでも当時はそういうふうに話題になったと、黒人が飲んでやる気がなくなるみたいな、まあそれがどういう成分が入ってたのか分かりませんけど、そういう噂は当時70年代はすごい流れていたという、今噂になってるかどうか分かんないけど、
うん、
その当時は噂になってた。で、まあ、自分で体験した通り、その黒人のバーに行くとみんなそのビールを飲んでて、白人のバーに行くとみんな他にバドワイザーとかさ他のビールを飲んでて、
でも当時から原材料から扱いが違ったみたいな、
違ったんじゃないかなっていうふうに噂されてましたね、うん、
で今回のこのコーンフレークに入ってる素材が違うっていうのもやっぱりそういう感じ、
まあだから確実になんかヒスパニック系に対してさ体に悪いあの物質を入れてるわけじゃない、だからどう考えてもなんか差別的なところがあるんじゃないかなというふうには思いますけどね、
ニュース的にはそういう感じで扱ってたんですか、
まあ、ニュース的には完全にそういう扱いをしてる、ヒスパニック系だけにそういうものを売ってると、体に悪いコーンフレークを売ってるんじゃないかと。で最近は今アメリカの CM ではあのコーンフレークをあのディナーの代わりにコーンフレーク食べようみたいな、その勢いで今 CM 流してるわけよ。だから今までね朝ごはんとしてコーンフレーク食べようだったけど、今ディナーの代わりにコーンフレークを食べようみたいな、体にいいんだぜみたいな、そんな CM を今アメリカでは流れてるらしいですね。それもなんか最後にあのウェブではくっついてましたけど、その CM が、その体にまあもともと子供の頃はねあの甘いからもう砂糖わんさか入ってるコーンフレークとかなんかやっぱりあの朝になると、まあ、あのスーパーマーケットに行くとねアニメのキャラクターね、トラだとかあとドラキュラだとかなんかいろんなものがついてて、なんか子供にとってはなんか美味しそうな食べ物だ、嬉しそうなおまけが入ってたりとかさ、 もうとにかく子ども向けにわんさかわんさか CM 打ってましたから、ちっちゃい頃もよく食べてましたけど、コーンフレークとか。まあでも大人になってそういうのが分かってきたら、娘にもなるべく買わないようにしてたけど、黙ってると娘たちはね、コーンフレークとか買ってきて食ってましたけどね、やめろって、それ体に悪いんだからっていうふうに散々言ったにもかかわらず、食べてましたけど、はい。
まあ、うちもめっちゃ食べてますけどね今。
そうだから気をつけたらいいよ、中身はどういうものが入ってるのかって。糖分が 多めだからね、アメリカの子供なんてみんな糖尿病になっちゃってますからね、こういうのばっかり朝から食べてるから。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
最近あのデイブさんが結構プロテイン食べるじゃないですか。
うん、食べる。
それで
プロテインドリンク飲んでる。
飲んでるですよね。うん、それでちょっとなんかあの担当の方と喋ってたらぜひということで送ってくれたんですよ。
あ、本当に。
プロテインバー、
これいい、今から食べて、ネイチャーカーから発売になってますプロテインバー、食べたいと思います。チョコレート味ノーボっていうのが、ノーボっていうんですか、ココアパウダー、ココアバター、チョコレート、プロテイン、ミルクチョコレートだそうです。ちょっと試してみたいと思います。ワッフル系のプロテインバーで、美味しい。チョコレートの味がしてる。
ネイチャー館のお菓子美味しいですもん。
ね、
プロテイン。
皆さんもぜひ。お試しあれ。
じゃあまあちょっと食べながらなんとなくコメントを読んでい
く。どうぞ。
はい。デイブさんのラジオ番組毎週楽しみに聞いていますと、
はい、
でデイブさんが言っていたように、現代においてロビン・ウィリアムス主演のフィッシャー・キングのようなラジオの影響力は期待できないかもしれないけども、可能性がもしあるとするならば、最近日本で起こったような、大地震や近年騒がれている大規模な太陽フレアの影響などで、作為的な大規模なネット妨害とかが起これば、またラジオの影響力が出てくるんではないでしょうかって。まああの
どうですね、
先週ラジオを買収したって話、はい、してましたけど、
ソロスがアメリカ第二のラジオ産業を買収したみたいな話ですね、うん、そこから。まあでも今のアメリカのラジオの 状況っていうか反応は非常に悪いので、誰もラジオなんて聞きながら政治の話なんてしないぞということでしたけどね。まあネットがつながらなくなったらまたラジオも吹き伏せる可能性も高いですよね、
うん、
どうなることだよ、
うん、でも結構やっぱなんかトランプさんがこのままだと優勢だみたいな話も結構あるっぽいですね。
まあね、完全に今一番な勢いがありますよね。スーパーチューズデーでもほとんどの州を取って、相手が誰でしたか、もう辞めちゃいましたけど、
うん、
大統領候補から抜けましたけど、
ホリエモンがその福岡の FM ラジオ局を買って、
ね、
で既に黒字化してるみたいなんですね。で、まあ、テレビよりだいぶ安くスポンサーがついて番組が持てるし、
はい、
まあ、ラジオショッピングでも物が売りやすいそうで、
はい、
ちゃんと営業がやれば利益が出るそうですと。ラジオは制作経費がかからないので本当は利益が出やすいそうですって書いて
うまいねこれ、ネチャカンのプロテインバー。最近血糖値が低いんだよね。なんか知らないけど、うん、まあ薬のせいもあるけど、
あ、コントロールしてる。
今日もだからすごい少なくて、
うん、
ちょっとクラクラしちゃったけど、
うん、
やべえなと思って、電車で行かなきゃいけない、
うん、
やばいと思って
、グローバリズムやリベラリズムにへいこらしないデイブさんの番組について、番組にいつも救われています。仕事と生活を人質に取られている状況は理解できますが、それにしてもグローバリズムやリベラリズムの大嘘から覚醒し始めたリスナーたちと、グロリベ側に台本を押し付けられている DJ たちのギャップには悲しくなる思いです。このままだと
誰のこと言ってんだろう。
ラジオは地上波メディアの二の舞になると日々危機感を持っているということ
です。そうですか、
はい、
まあ我々もなんとか頑張ってそうならないように努力したいと思いますけど、
そんな今言いたいこと言えないと思ってることあります？
いや特に今ないね。まあ、あれに関してはコロナウイルスに関してはだいぶ収まったんで、あんまり言いたいことを言えないっていう状況ではないですけど、まあ相変わらずワクチンは絶対打ちたいとは思いませんけどね。
だいぶそこら辺 の, コントロールは緩くなりましたね
今ね。だいぶだって嘘がバレてきたから、今 YouTube でもだいぶ意見を言ってる人たちも多くなりましたからね、だいぶ緩くなってますよ、
うん、
まあでもまた次回のコロナウイルスみたいな第2の第3と出てきた時にまた同じようなことになるんじゃないかなというふうには思いますけどね、
はい、
まあとにかくファイザー製薬とかさ、製薬会社の莫大な金がちょっと収まってるっていうか、今まではね CM とかなんかちょっと見るだけですぐファイザー製薬ファイザー製薬ばっかり出てましたけど、だいぶ減りましたよね、
うん、
悪い要素がいっぱい出てきたっていうのもと止めることができなくなっちゃって、どんどんバレてきちゃったっていうところもありますからね、うん、25日月曜日、渋谷クラブエイシアでイベントを行います。インボバレンタインリボーンと題してですね、僕も久しぶりに登場しますけど、素晴らしいゲスト、ミュージシャンもいっぱい来ますので、ぜひとも、チケットの方を購入してですね遊びに来てください。スタートは5時から6時7時と、ね、2時間たっぷりと、バータイムがあって、その後イベントがありますので、ぜひとも皆さんお楽しみに。
このポッドキャストはYouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。